レイナブワールド。さあ始まりました、レイナワールドの博士になりかけのレディオ、通称博ラジです。イエイ。あっという間に4月でございます。新年度でございますあっという間ですね、本当にね、桜も咲いてとってもワクワクする季節ですねって言えるようになったのは、私花粉症がすっごいマシになったからなんですけどね。あの前まではもうお花見なんてとてつもなくきつかったんで、なんかすごい楽ですね。なんかやっと春を楽しめるようになった気がします。皆さんはお花見は行きました？なんか結構雨降ってたりとかでなかなか難しかったかなと思うんですけどね。で、私は桜撮影を何度かさせていただいて、何度か桜を見て、でなんかあまりにも綺麗すぎて、帰りに一人でお酒を飲みながら、本当にぼっちですよ、ぼっちでお花見したんですよね。なんか最近ハイボールだけ飲めるようになってしまって、全然お酒ダメだったのに何事ですかって感じなんですけどねちょっと一人で飲んでる怪しいお姉さんになっておりました。はい、というわけで今回もメインパーソナリティを務めますのは私、レイナワールドです。東京大学大学院理学系研究科の博士課程でミツバチやゴキブリの脳の研究をした後、今は腸の研究をやりながらシンガーソングライター、モデル、タレントとして活動しています。サイエンスコミュニケーターとしても活動してまして、科学教室のお仕事をさせていただいてます。埼玉県富士見野市の公共施設でエコラボという子ども向けの科学教室を定期で開催しています。そして自然観察園もプロデュースしています。この自然観察園ゆる虫の森で腸の生態調査を行っています。 YouTube にも力を入れてまして更新頑張ってます。ダイエットのこと、活動のこと、科学教室でやったような科学実験のやり方、私作作曲の楽曲生き物観察、そしてこのハカラジの YouTube 版ハカラジチューブも始まってます。ぜひ見てチャンネル登録してほしいです。ローマ字でレイナ、英語のワールド、合わせてレイナワールドと検索してみてください。レイナワールドチャンネルでも出てきます。チャンネル登録者数どんどん増えてるので、ぜひぜひよろしくお願いします。簡単にレイナ東大と検索しても私の情報は出てきますので、ぜひ公式ホームページ、 X、 インスタグラム、 YouTube、 TikTok チェックしてみてください。そして今回はアシスタント MC の朝日奈香穂ちゃんはお仕事が多忙のためお休みでございますね。かほちゃんも忙しい、そして私も最近かなり活動しております。あの SNS を見てる方はもうご存知かなっていう内容なんですけれども、あのファンクラブとかサブスク限定のファースト写真集理論上の G をリリースしております。もう大好評で何度も増刷してるので、あの逆に今ちょっと落ち着き気味です。なのでぜひぜひ、あの、買っていただけると嬉しいです。もうファンの皆様に代々大感謝でございます。本当にありがとうございます。そしてこれが大ニュースなんですけど、あの、昆虫をモチーフにしたオリジナルアパレルのパピリオユリシスっていうのを立ち上げました。これ前回も言ったんですけど、あの、昆虫を宣伝したい。あの、お洋服で昆虫を広めていきたいっていう思いが詰まったブランドになっております。今も、あのブランドのお洋服着てて、これは本当にもう一から布からすべてデザインからすべて私が作り上げたものです。縫ってはないんですけどね、業者さんに縫ってもらってるんですけど、これとかね、販売できていけたらと思っております。ユニセックスから女性ものまで幅広く扱う予定なので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。そしてそのパピリオユリシスのクラウドファンディングやってますので、皆さんご支援よろしくお願いします。結構集まってきたんですけどね、あの目標金額の設定がちょっとでかすぎて少ないように見えるんですけど、まあまあ集まっててありがたいです。そちらもぜひ応援お願いします。それでは楽曲を聴いていただきます。レイナワールドでオープントゥーザワールド、お聴きください。
知っとった？豊橋の太平洋岸には表浜って言って広い砂浜が広がっとるじゃんね。夏には赤ウミガメが卵を産みに来るだに。絶滅危惧種だもんで豊橋市や地元の中学校が保護活動をしとるだに。すごいら。素敵な自然に触れられる豊橋市にみんなおいでん。
レーナ天帝のゆるい科学ニュース。
レーナ天帝のゆるるるるるい科学ニュース。今回はですね、島暮らしの奄美の黒うさぎはゆっくり成長する、成熟までの期間が禁煙種の5倍、原生哺乳類では世界初の発見というニュースです。かわいいね。この研究成果は2025年4月30日発行の日本哺乳類学会が発行する国際誌マンマルスタディの、50巻 2号ですね。で、4月2日にオンライン版に掲載されたということで、超最近ですね。で、そのうち4月30日に、記載されるっていう感じですね。で、これは、岡山理科大学恐竜学科って最近、話題になってますよね。と、東京大学大学院、新領域創生科学研究科ですね。柏キャンパスにあるとこですね。を中心とする研究チームの成果になっておりまして、日本の特別天然記念物である、奄美の黒うさぎの骨の組織を分析して、この種が禁煙種と比べて約5倍の期間、極めてゆっくりと成長するということを初めて明らかにしたっていうことですね。ね、奄美の黒うさぎってちっちゃい可愛い茶色いうさぎちゃんって感じなんですけど、皆さん知ってますかね？ね。で、こういう著しい成長の遅延っていうのは、島に生息していた化石種、まあ大昔の種類ですね。では知られてたんですけど、現在生きている哺乳類で確認されたのは世界初だそうです。で、この研究では、餌資源が限られていて、しかも捕食者が少ない島っていう特殊な環境下で、小型の哺乳類が非常にゆっくりとした生活史って言ったらいいんですかね。生活の歴史と書いて生活史へと進化する可能性を実証したっていう重要な成果になっています。で、研究チームは、博物館に保存されている奄美の黒うさぎの四肢の骨、まあ、4本の足の骨っていうのを使って、恐竜研究で確立された骨組織学的分析、ボーンヒストロジーっていうのを実施したそうです。すごいね、恐竜の研究ではそういうのが確立されてるんだなと思って、すごいなって思ったんですけど、それと現代の動物の解析が一緒になって、素晴らしいなってちょっと思いました。で、その結果、日本本土や大陸に生息する禁煙種、まあ、奄美の黒うさぎの禁煙種ですね、が一般的に約1年以内に成熟するのに対して、奄美の黒うさぎは約5年かけて、成熟することが、その骨組織の中の成長停止線っていうのがあるんですけど、その観察で明らかになりましたと。で、この極端な成長遅延っていうのは、地中海とか、あとは琉球列島とか、などに生息していた絶滅した哺乳類化石種のみで知られていたそうで、原生種、今生きてる種としては世の中で、まあ世界で初めての発見になります。ね。5年かと思って、だから、1歳に当たるウサギさんが5歳、5年かけてやっと1歳になれるみたいなイメージですかね。まあ、体の大きさっていう点だと思うんですけどね。まあ、骨の成長という点では言えるということですね。で、島という特殊な環境では捕食者が少なくとも、あんまりいないと。捕食者が少なくて餌資源も限られているということで、多産多死、まあ、いっぱい産んでいっぱい死ぬではなくて、少数の子をじっくり育てるっていう傾向が知られてるんですって。へーみたいな。で、奄美の黒うさぎについてもすでに先行研究でこういう特殊な繁殖様式が分かっていたんですって。で、この研究によって成熟にかかる期間が禁煙種より大幅に長いことが、まあ、分かったわけですよね。で、その成長速度が遅いことが、まあ、繁殖数の減少とか個体群の維持の難しさっていうのに、まあ、つながっていくわけですよ。成長遅いのってね、 すぐ産んでポコポコ産んでポコポコ増えてっていうのが難しいっていうことになりますよね。なので他のウサギ類と比べて絶滅リスクをめちゃめちゃ、まあ、高いじゃないかっていう可能性が示唆されるわけですね。で、まあ、もう一点なんですけど、アマミノクロウサギの骨組織、骨の組織は他のウサギ類に比べて非常に緻密で頑丈だっていうことが分かったそうです。これは島の地形を表しているというか、島で効率よく移動するための骨の構造の違い、適応だと考えられています。これも面白いですよね。まあ、進化ってやつですね。で、さらにこの研究では長期的な生態モニタリング調査が困難な希少生物、まあ、生きたね、アマミノクロウサギをとっ捕まえて、骨の成長を見るとか、できないじゃないですか。それができないような動物でも、古生物学、まあ、さっきの恐竜の話出ましたけど、古生物学で培われた骨組織学的手法っていうのを使うことで、その遺体の標本から生態や生活史に関する貴重な情報を得ることができるっていうのが、結構インパクトがあったってことですね。で、まあ、詳細の説明なんですけど、アマミノクロウサギには、ノウサギと比較したんですけど、非常に多くの成長停止線が確認されたんですって。で、生殖腺が発達して、まあ、成熟して、骨がくっついたばっかりの若い成獣、若い成獣でアダルトですね。であっても、複数の成長停止線が形成されてるんですって。だから、アマミノクロウサギが成熟するまでに複数年を要するっていうことがよくわかるわけですね。で、まあ、結論というか、琉球列島って長期間にわたって他の島や大陸から隔離されてきたわけですね。で、哺乳類にとって、まあ、捕食者がほとんど存在しなかったので、まあ、独自の生態系が形成されてるっていう感じですね。で、このような環境では、欧米などでは、他の地域では化石種でしか見られないような特殊な生態とか、あとは進化のパターンが、原生種においても観察されていると。なので、この研究の成果によって、琉球列島特有の動物たちっていうのが持つ特殊な進化的特徴の理解が深まりましたねっていうことですね。で、そのような希少で特殊な動物たちの保全の重要性っていうのを改めてなんか強調されたんじゃないかなっていうお話です。なんかね、独自の進化を遂げてる動物ってね、そういう離れた島とかに住んでるじゃないですか。まあ、ある意味オーストラリアもそうだし、あれは大陸だけどね、オーストラリアとかもそうだし、ガラパゴス諸島とかもそうだし、で、日本自体もそうなんじゃないかなって最近思うんですよね。やっぱ大陸から持ち込まれた、動物の方が、動物というか昆虫とかの方が強かったりするじゃないですか。だからやっぱり、島で隔絶されてると独自の進化を遂げて、ちょっと外部、から入ってきたものに対しては弱くなりがちなのかなっていうのは少しだけ思いました。そんな感じでいかがでしょうか。それでは次のコーナーに行きましょう。
加藤かなものよりお知らせ。知っとった？豊橋は全国でも有数の筆の産地で、豊橋筆っていうブランドで売られとって、全国の書道家から品質の良さで高い評価を得とるだに。最近は書道だけじゃなくてメイク用の筆も作られとって、高品質だもんで評判がどいいじゃんね。すごいら楽しいどすごい豊橋にみんなおいでん。
虫でしりとり、虫しりとり。こちらのコーナーではリスナーさんと一緒に虫でしりとりをつなげていきます。リンゴ独学から始まって、もうこれすごいね、100頭以上超えてるよね。雲門スズメと続いてまいりましたが、今回は目から始まる虫を私からメダカ長カメムシにしたいと思います。メダカ長カメムシ。マメ科に集まる小さなカメムシです。夏場のクズの歯の裏に群れているところをよく見かける種だそうで、目が左右に飛び出てるんですよね。 で、国内では二属二種しかいなくてすごく珍しい種だそうです。さて、次はメダカナガカメムシの C から始まる虫の名前を大募集。ご応募はレイナアットマークアッシュプロダクション .jp か SNS の DM にお願いします。それでは次のコーナーに行きましょう。
レイナ天帝の科学相談コーナー。こちらでは皆様から寄せられた科学や身近な疑問に関する質問にレイナ天帝がお答えします。
それでは皆さんからのお便りに答えていきたいと思います。ラジオネームヤッチクリーンさんからのお便りです。イエイイエイイエイイエイ。コナさん、こんにちは。ちょいちょい出没しているヤッチクリーンダオダオはちょっとはずいな、だってちょっと懐かしいね。写真集も大好評。なんと新しく始めたアパレルパピリオユリシスも人気な幼虫宿女なレナテンテ、何でもやっちゃうゴイゴイスーです。ありがとう、嬉しいです。金城天下な朝日中穂さんはいるかな。レースアンバサダーも決まったそうで多めです。いないですねレースアンバサダーが決まったせいでいないです。はい。で、今回はシミのなーになーに、なーぜなーぜみたいな感じですね。漢字で書くと髪に魚なんですね。髪を好んで体型が魚に似てる。見た目は銀色でくねくねとすばしっこいあれです。触覚が生えていて尻尾のような触覚もあって、どれもセンサーみたいなのかな。見た目は幼体のようにも見えるけど成虫になっても変わらないのかな。どこから家の中に入ってくるんだろう。不思議な生物ですね。ということで、今回もヤチクリンさん、面白い質問ありがとうございますね。シミね、よく家で見かけるやつですね。シミといえば髪を食べる虫で害虫って言われてますね。掛け軸とか古本などをボロボロにしちゃうやつですね。ですが、まあ、穴を開けるほどではない、そこまで食べる力が強くないって言われています。まあボロボロにはするんですけどね。で、おっしゃる通り銀色の魚のような形をしています。で、幼虫のような姿が成虫なんですよね。まあ、これ幼虫じゃないって思ってたら多分成虫ですね。で、温度が高くて湿った場所を好む生き物です。で、驚くべきはその寿命でして、なんと 7,8 年生きるそうです。すごくないですか。そんな生きるんだシミってってなりますよね。で、絶食状態でも1年以上生きるので、なんかすごい生命力な虫なんですよね。で、ゴキブリよりも前から地球上に生息しているそうで、その適応能力の高さがうかがえます。まあ、想像なんですけど、これは私の想像です、あくまでも。長い触覚とその尾毛ってやつですね、お尻の毛と書いて尾毛で、敵の気配を察知したりとかしてうまく逃げて隠れて生き延びてきたんじゃないかなって感じですよね。また体が薄くて小さいので屋外から簡単に侵入できるそうでして、まあどこから来るのかちょっとなんとなくわからないんですけど、簡単に入ってきてしまうのは間違いなくて、まあ暖かくて湿った屋内を求めてやってくるんじゃないかと思います。さて、続いてのお便りです。ラジオネームはるみさんからのラブレターです。いつもありがとうございます。レイナさん、朝日奈さん、お疲れ様です。やっと暖かくなってきて、早く蝶々飛んでこないかなって待ってるんだけど、蝶々で人懐っこい蝶々とかいないのかな。肩とか頭に乗ってくるみたいな。前何かの録画でカメさんが人間に懐いてるみたいな動画を見たけど、カメさんは本当に人に懐くのかな。さすがに蝶々は懐かないか。昆虫の中で人懐っこい昆虫っているのかな。いたら可愛いよねってことで、私は姫に懐いてるよいつも大好きだよ、はるみ。ということで、はるみさん、今回も可愛い質問、いやラブレターですね、ありがとうございます。やっと蝶が飛び始めましたね。で、先日自然観察指導員っていうのになるための合宿に参加したんですけど、越冬から覚めた蝶がたくさん飛んでましたね。なんか春を感じました。さて、人懐っこい蝶々についてなんですけれども、基本的にはみんな人懐っこくはないですですが、飛ぶスピードが遅かったりとか、幼虫とか卵から育てて返した蝶っていうのは、まあ、ハンドリングっていうんですけど、手乗りのような ことが、まあ、しやすいかなっていう感じですね。特に羽化したてとか、まあ、羽が伸びて、もうすぐ飛べるよみたいな状態の蝶とか、あと、年取った蝶はハンドリングしやすいなって感じますね。また、亀さんはすごい人に慣れて、餌をくれる人を見分けて寄ってきます。これは本当に慣れます。実家でもクサガメというカメさんを飼ってるんですけども、餌をくれると思って私にも家族にも寄ってくるんですよね。とっても可愛いです。あと、リクガメの仲間はもっとすごくて、足元に寄ってきて餌くれってせがんで、靴かじったりするんですよ。あと、ズボンの裾とか引っ張るんですよね。なんで、カメさんと触れ合える動物園とか行ってみると楽しいと思います。餌くれーってみんなやってくるので面白いと思います。可愛いですよね。こんな感じでいかがでしょうか。さて、質問は次回以降もバンバン答えていこうと思います。どうぞ楽しみにしていてください。新規の質問は常に大募集しておりますので、reina@ashproduction.jp か SNS の DM までお送りください。お待ちしております。加藤かなものよりお知らせ。知っとった？豊橋は冬って言っても結構あったかくて過ごしやすいじゃんね。どいいら。でも冬は風がどっ強いだに。楽しい、面白い、豊橋にみんなおいでん。加藤かなものよりお知らせ。知っとった？豊橋は日本でも有数の農業大国なんだに。キャベツ、レタス、トマト、シソ、いろんな野菜がどいっぱい取れるじゃんね。柿、メロン、スイカもどうまいに。コチョウランやウズラの卵は日本一なんだに。すごいら。楽しい、美味しい、豊橋にみんなおいでん。加藤かなものよりお知らせ。愛知県豊橋市には路面電車、通称市電が走っとるだに。珍しいもんで鉄道ファンが写真を撮りに来るじゃんね。最近は夏はビール電車、冬はお電車って言って電車の中で宴会ができるだに。絶対楽しいで、豊橋にみんなおいでん。
レイナーワールドの博士になりかけのラジオ。
さて、今回いかがだったでしょうか。ちょっと告知を忘れてしまったんですけど、私、自然観察指導員というものになりました。イエーイ。さっき、はるみさんのお便りでも出てきたんですけど、自然観察指導員っていうのは、自然観察会とかを主催するにあたって、ちゃんとした、まあ、後ろ盾があるよっていうような、まあ、資格というと大げさなんですけれども、まあ、そういうお墨付きのある人ということですね。で、この自然観察指導員の合宿で学んだことが結構目から鱗だったんですけど、やっぱり今ある自然を大事にしようっていう考え方がすごい、まあ、濃かったというか、まあまあ、濃いのはまあそうなんですけど、なるほどなと思いまして、例えば、もちろん外来種を持ち込んじゃダメっていう話は皆さんわかると思うんですけど、外来種って言っても、まあ、地域がちょっと違うだけでも外来種になっちゃうんですよね。だから例えばカブトムシを買ってきて家で育ててて、でそれを放しちゃうと、それはまあ国内における外来種になっちゃうっていう、そういう学び方なんですよね。皆さんそれなかなか馴染みないと思うんですけどね。なんか例えば愛知県で取ってきた虫とかを千葉で育てて放したら、それは外来種になっちゃうみたいな、同じ種類でもそうみたいな。まあ、私はアオスジアゲハを放しそうになったことがあって、あ、危ない危ないと思って結局自分の手で育てたんですけどね。だからこういう感覚っていうのはなかなかみんな持ってないんじゃないかなって思うんですよね。だから今ある自然を楽しんで観察して、でよく見る、じっくり見るっていうのをすごく大切にしていました。なので私も今度からもうじっくり見るとか、その自然の姿そのものを見るっていうことを大事にして発信できたらいいなって思ってますね。 なかなかその自然観察に関する発信できてないので頑張っていこうかなと思ってます。さて、市川うらら FM83.0MHz レイナワールドの博士になりかけのレイディオ、楽しんでいただけたでしょうか。次回の放送は4月27日15時半から16時になります。ぜひお聞きください。メインパーソナリティはレイナワールドでした。この放送は加藤かのものの提供でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。 Thank you.